一般質問。ここが問題、そこが聞きたい。一般質問とは、議員が市に対し事務の執行状況や将来に対する方針などについて報告・説明を求めたり質問したりすることです。3月定例会では3月10日、11、12、13、17日の5日間行われ、25人の議員が市政全般83項目にわたって市当局の見解を求めました。また、5日間で延べ104人の皆さんが議会を傍聴しました。一部を抜粋し掲載しています。詳細は5月下旬に市議会ホームページで公開予定です。各議員の二次元コードをスマートフォンのカメラ機能などで読み取ることで、一般質問の録画映像を視聴できます。音訳者中、各議員の顔写真とその下に二次元コードが掲載されています。中終わり。会派略称、上尾市政ネットワーク、市政ネット、政策フォーラム市民の声上尾、政策市民の声、公明党上尾市議団、公明党、日本共産党上尾市議団、日本共産党、会派に属さない議員は無会派と表記。困難を抱える女性への支援、省エネ家電の買い替え補助を、前島瑠璃、公明党。困難を抱える女性への支援。問い、相談者がどのような支援を受け、その後どのような生活をしているのかなど、自立までの見守りが重要である。このような支援はどの部門が担うのか。答え、DV や性暴力被害者などの緊急避難が必要なケースは、男女共同参画推進センターが行う。子供連れなどの世帯支援が必要なケースは、子供未来部。複合的な問題を抱え、社会福祉や精神保健の面から適切な支援が必要なケースは、健康福祉部といったように、実情やニーズに沿った部署に引き継いでいる。省エネ家電の買い替え補助を。問い、市が実施した再エネ・省エネ対策推進奨励金の交付事業は、大変重要な取り組みであると考える。その上で、より多くの市民がゼロカーボンの取り組みに参加し、市内経済の活性化にもつながる有効な手段の一つとして、身近な省エネ家電の買い替え補助を提案するが、市長の考えを伺う。答え、省エネ家電の買い替え補助については、CO2 排出量の削減、電気料金の負担軽減に一定の効果があると認識している。2030年度の太陽光発電設備の導入容量により判断していきたい。その他の質問。正しい性教育とユースクリニック。図書館本館と民間施設利用の今後。要介護者とその家族への支援は。稲村久美子、政策市民の声。問い、各種支援を受けるために必要な要介護認定の手続き方法は。答え、介護保険被保険者証や健康保険証を用意し、高齢介護課へ直接申請するほか、各地区の地域包括支援センターへ申請の代行を依頼することができる。問い、何をしたらよいかわからず、自力で手続きを行うのが困難なケースがある。誰がサポートするのか。答え、介護の総合相談窓口として、 市内10カ所に地域包括支援センターがある。各地区のセンターへの来所や電話による相談で各種手続きの支援も受けることができる。なお、身体の状態などから来所が困難な場合には、センターの職員が自宅を訪問し支援を行う。問い、要介護者とその家族が受けられる市独自のサービスは？答え、要介護4、5の高齢者のうち、在宅で介護を受ける人に、要介護高齢者手当や、要介護高齢者紙おむつを給付する制度があるほか、在宅で介護する人に、要介護高齢者介護者慰労金を支給する制度がある。また、在宅時に発作などが起きた場合に、緊急通報センターにつながる緊急通報システムの対応や、徘徊高齢者の居場所を探索可能な端末機を貸与する、徘徊高齢者等探索サービスなどを提供している。その他の質問、災害時について、ネーミングライツ。道路の安全対策は、星野義行、市政ネット。問い、1月18日、八潮市で大規模な道路陥没が発生し、走行中のトラックが転落する事故が発生した。本市の下水道の点検状況は？答え、八潮市の陥没事故後、市の下水道施設は国からの緊急点検の要請には該当しないが、緊急点検を行った。腐食の発生しやすい環境下の汚水管、直径2メートル以上の汚水管と雨水管、国道に埋設された汚水管、災害時の拠点や緊急車両が通行する路線に埋設された特に重要な幹線などの点検を完了し、異常はなかった。問い、本市で下水道陥没事故が発生した場合、市民への影響とその時の対応を伺う。答え、市民や事業者に公共下水道の使用を控えていただくことが考えられる。対応としては、市ホームページ、SNS や防災行政無線などで公共下水道の使用自粛を周知することを想定している。問い、損傷した道路の写真をネット上で連絡できる道路等損傷通報システムや LINE での通報実績は？答え、令和6年度は1月末までに道路等損傷通報システムによる通報が62件、LINE での国土交通省への通報が29件であった。また、市公式 LINE でも昨年12月27日から通報サービスを開始したが、今のところ実績はない。その他の質問、商工業振興施策、学校の課題。マイナンバー窓口における課題は、荒川正弘、政策市民の声。問い、マイナンバー窓口が混雑しているが、待ち時間の短縮策はどのように考えているか。答え、昨年から事前予約制を開始し、来庁舎の待ち時間が短縮した。また、窓口の発券チケットに二次元コードを掲載し、混雑状況や呼び出し順をリアルタイムで確認可能とした。4月からは、受付窓口とオンラインブースの増設、コールセンターの拡充を予定している。問い、市外からの転入者の暗証番号再設定の際、紙に記入することへの課題を伺う。答え、通常、マイナンバー窓口で暗証番号の再設定を行う際は、来庁者自身が直接端末で暗証番号を入力する。しかしながら、転入手続きの際には、 紙の申請書で暗証番号を再設定する場合があり、記入内容の確認に時間を要することがある。問い、市公式 LINE のマイナンバー機能で市民サービスの向上、職員の負担軽減につながるあらゆる事業の洗い出しをすべきと考えるが、現状の予定は？答え、LINE やマイナポータルなどの具体的な手段を含め、全庁的に行政手続きオンライン化の状況把握、進捗管理のための調査を実施した。今後、調査結果をもとに ICT 推進本部で検討・調整し、庁内横断的に展開する。その他の質問。児童・生徒会活動を通じての主権者教育。公文書管理条例。ワクチンは誰もが納得した上で接種できるよう周知して。坂東智子、向井派。問い、新型コロナワクチン接種に関し、接種案内をする際に、救済認定数と死亡者数の具体的な数字を明示した上で、注意喚起も含め周知できないか。答え、予診票に添付している説明文、高齢者新型コロナワクチン定期接種について、に、主な副反応の例、アナフィラキシーが起きた場合の対応、健康被害が生じた場合の救済を明記し、接種前に確認できる。また、市ホームページから厚生労働省ホームページにアクセスし、認定件数や請求内容、認定された疾病名などを確認できる。問い、子宮頸がんワクチン接種に関して、子育てガイドブックや接種案内に副反応のリスクなどを自身で調べ、納得した上で接種してくださいと明示してほしいが、いかがか。答え、予診票に添付している説明文、子宮頸がん予防ワクチン予防接種のご案内に、ワクチンの効果とリスクを明記しており、接種前に確認できる。また、産婦人科医が無料で相談に応じる HPV ワクチンオンライン相談も案内している。市ホームページでは、接種の有効性とリスクを明記したリーフレット、相談窓口、健康被害が生じた場合の相談体制などを案内している。その他の質問、ネーミングライツ事業、学校関係、学校給食施設。父親の産後うつを防ごう、災害に強いまちづくり。篠原文子、公明党。父親の産後うつを防ごう。問い、国立成育医療研究センターによると、1歳未満の子供がいる夫妻のうち、メンタル不調に陥るリスクの割合は、父親が 11%、母親が 10.8% とのことである。母子を支える父親が利用できる支援やサービスはあるか。答え、パパママ教室や産後カフェなどの育児不安や孤立化を予防する事業があり、父親の参加も増えている。問い、父親の産後うつについて、本市はどのような課題があると認識しているか。答え、産後うつは母親だけでなく父親にとっても課題だと認識している。父親自身も支援対象であることを認識し、相談につながるよう周知していく。災害に強いまちづくり。問い、八潮市で起こった道路陥没事故では、下水道管の破裂が起こり、周辺に空洞ができたことが原因であると言われている。本市の道路は安全なのか？答え、下水道施設の緊急点検を行い、異常は確認されなかった。 現在実施している路面清浄調査の中で異常を確認した際には、路面か空洞調査を実施し、状況に応じて試掘調査も行う。国道や県道も道路管理者と連携し、情報収集に努めていく。その他の質問。タバコを吸わない人も吸う人も快適に過ごせる街づくり。各種団体への補助金。小学校通学路の安全を守るために。島津昭雄、公明党。問い。小学生の保護者から通学路上の舗装道路と砂利道の交わるところが滑りやすく危険であるとの意見を聞いた。市は通学路の危険箇所をどのように把握しているか。答え、PTA からの要望書や住民からの要望などで把握している。問い、危険箇所の改善はどのように行っているか。また、倒木や危険なブロック塀など、緊急性が高いものへの対応状況を伺う。答え、要望に応じて、町内各課や関係機関と連携して改善している。また、倒木や危険なブロック塀などの緊急性の高い箇所についても、速やかに現地を確認し、学校と協議しつつ、危険物の除去や注意喚起など、安全に通学できるよう対処している。問い、危険箇所の改善がすぐに着手できない場合など、保護者や地域住民に周知が必要と考えるが、どのように対応しているのか。答え、危険箇所の改善がすぐに着手できない場合は、町内各課や関係機関と連携しながら、児童生徒に対し安全指導を実施したり、危険箇所に立ち入れないようにコーンを設置したりしている。さらに、上尾市ホームページの通学路安全マップを掲載するなどの方法により周知している。その他の質問。高齢者の低栄養予防のため、食品ロス問題の取り組み。安心安全で住み続けられる街にするために。井上智則、公明党。問い、防犯カメラは特殊詐欺などの犯人の検挙に役立っている。市ではどのようにカメラの設置に取り組んでいるのか伺う。答え、人々の往来が多い駅周辺などに防犯カメラを設置している。また、アサヒ飲料株式会社などとの協定に基づき、防犯カメラ付き自動販売機を設置しており、令和6年6月には本庁舎1階に3台目を設置した。問い、自治会などに対し防犯カメラの設置に関するアンケート調査などは行ったか。答え、昨年9月に自治会へアンケート調査を行った。その結果、約7割の自治会が地区内の道路上に設置した方が良いと回答しており、そのうち8割は市の補助があれば自治会で設置を検討するとの回答であった。問い、多くの自治会が必要性を感じている。自治会へ設置補助を実施すべきと考えるが、市の見解は。答え、防犯カメラは犯罪抑止や事実解明、犯人検挙につながることなどが期待でき、防犯対策上有効な手段だと認識している。今後とも他自治体の情報収集に努めるとともに、警察や町内の関係部署などと協議を進めていく。その他の質問。防災・減災。マイナンバーカードの現状と課題。スポーツ科学拠点施設計画の今後。平塚周辺の道路。新しい認知症館で共生する地域づくりを前へ。農業従事者への今後の支援。小高進、公明党。新しい認知症館で 共生する地域づくりを前へ。認知症間。間は観察の間。問い。認知症バリアフリーを進め、共生する地域づくりを前に進めてほしいが、見解を伺う。答え。住み慣れた地域で暮らすための障壁を減らし、社会参加できるよう、各地域包括支援センターに認知症地域支援員を配置し、支援機関への連携や相談業務などを行っている。また、シルバー人材センターと連携し、希望に合った就労機会の確保に努めている。今後は、生きがいや社会参加としての側面が強い就労的活動支援を検討し、多様な働き方や活動の周知にも努める。農業従事者への今後の支援。問い。農業従事者の現状と課題を伺う。答え。高齢化による減少と生産基盤の低下が危惧される中、新規就農者を対象にセミナーの開催や相談員の活用、補助金制度の創設を展開し、令和4年度以降、10件の新規就農者が営農を開始している。問い、市長に今後の農政への取り組みを伺う。答え、経済的支援の継続と利用促進に向けた啓発に努める。また、県や JA との連携を密にし、専門家による相談体制の強化や販売促進活動を展開し、包括的にサポートする。さらに、農地の集約と経営の効率化を図り、持続可能な経営を後押しする。その他の質問。国勢調査は何のために行うのか。上水道管路耐震化計画の進捗状況は、浦和三郎、政策市民の声。問い、耐震化計画はどの程度まで進んでいるのか、また、いつから着手するのか。答え、令和3年度に管路耐震化実施計画を策定し、令和4年度から本格的に着手した。問い、震災時などで特に給水が必要となる重要給水施設は何箇所あるのか。答え、防災活動拠点、医療機関、避難場所の中から79箇所を選定している。問い、排水管、排は配る。排水管などが破損して発生する漏水の件数は、市全体でどの程度あるのか。また、東日本大震災発生時に排水管の破損はあったか。答え、漏水は年間2件程度発生しているが、断水を伴う大規模なものはない。なお、東日本大震災に起因する断水を伴う排水管の破損はなかった。問い、管路耐震化には莫大な費用が必要だが、国や県からの補助金はあるのか。答え、国交省の防災安全交付金などの国庫補助金を最大限に活用しながら、耐震化計画の早期実現に努めていく。問い、一般会計からの繰り入れはどの程度認められているのか。答え、他の会計が負担するものを除き、地方公営企業の経営に伴う収入をもって当てなければならないとされている。その他の質問、子育て施設の景観維持管理、上尾市の行政サービスコスト、中小小規模事業者への支援は公平に実施しているか、金沢祥子、向井派。問い、過去に中小小規模事業者向けの支援金の申請をした人と、商工会議所の会員である法人や個人事業主には、 中小小規模事業者物価高騰等対策支援事業の申請手引きや申請書類を発送しているようだが、会員でない事業者にも発送されているか。また、その発送費用は市の財源から商工会議所に支払っている委託費用を充てたものか。答え、上尾商工会議所の会員に限らず、支給要件に該当する中小企業や小規模事業者を対象としているため、これまで同様に会員以外の法人や個人事業者も含めて案内を送付するよう準備を進めている。また、郵送にかかる費用は商工会議所への委託費に含まれている。問い、商工会議所の会員のみが申請書類を免除されるが、会員以外のフォロー体制は？答え、上尾商工会議所の会員は、事業者に関する情報や事業の実態などを事前に確認できることから、申請書類の一部を省略できることとしている。できる限り申請手続きの負担軽減を図り、対象者に対し早期に給付できるよう努めている。また、すべての対象者が利用できる専用のコールセンターを設置し、手続きに関する相談体制を整えている。その他の質問、地域公共交通、ネーミングライツ、市民と市政、帯状疱疹ワクチンの定期接種とともに、独自の補助を、樋口敦氏、政策市民の声。問い、帯状疱疹ワクチンの定期接種にかかる市民の自己負担額は？答え、標準的な市民負担額は、生ワクチンが4600円で1回接種、不活化ワクチンが1回1万6600円で2回接種となる。問い、65歳未満や65歳で接種を逃してしまった人など対象とならない人への対応は？答え、国の方針に合わせて制度設計を行っているため対象者以外の対応は予定していない。問い、他市のように対象とならない人へ上尾市独自に助成をすべきと考えるが見解は？答え、国は帯状疱疹の罹患者数が70歳代にピークを迎えることや、ワクチンの有効性が経時的に一定程度減衰することなどを考慮し、対象年齢を65歳としている。また、ワクチン接種は原則として生涯に一度であることを勘案すると、国の示した対象者への接種が最も効果的であると考えられるため、市独自の助成は行わない予定である。問い、帯状疱疹ワクチンの助成について、今後の方針は？答え、原則として国の方針に合わせて準備を進めていく。5年間の経過措置により、65歳以上の人全員が接種の機会を得られるため、希望対象者が漏れなく接種することができるよう周知していく。その他の質問、スペシャルサポートルーム、健康施策。水害対策のための計画とその対象地域は、井上茂、政策市民の声。問い、上尾市治水整備基本計画では、浸水被害軽減のためにどのような対策を講じているか。答え、地下貯留型の雨水流出抑制施設の設置、季節道路側溝などの排水能力の向上を図る改修整備、強制排水用のポンプピットの整備を計画している。問い、対策の具体的な場所、整備内容を伺う。答え、地下貯留施設は芝川沿線の東町公園と文化センターの駐車場に計画している。 二つ宮地区の住宅密集地区には、下水道施設課の雨水管理総合計画による雨水管整備と連携を図りながら、季節道路側溝や環境などの
敷設外を計画している。
問い、対策の具体的な場所はどのように選定されたのか。答え、浸水被害実績、事業の実現性、対策することで浸水の軽減効果が現れやすいかの効果発現性の3点を指標に選定している。問い、優先整備箇所はどのように決めているのか。答え、浸水被害件数、公共用地の面積、雨水管などの整備状況に、国の補助制度の活用や、下水道施設課が行う雨水管などの整備時期、事業費の平準化を加味した上で、総合的に判断し、優先順位付けを行った。最終的には、芝川沿線を優先順位の高い整備箇所として位置づけている。その他の質問。下水道雨水整備計画。ゼロカーボンシティ。学校施設を活用した図書館の設置を。海老原直也、政策市民の声。問い。図書館本館の更新方針では、図書館の学校への複合化、多機能化が示されている。これを踏まえ、学校施設を活用した分館などの設置を検討すべきと考えるが、見解は。答え、サービス水準の維持向上に必要な箇所数を最適な拠点に確保するという点で、学校を含めた他の施設整備計画などとの連携も必要と考えている。問い、大規模な施設整備を待たずに、地域開放型の図書室など、既存施設を活用した取り組みの検討を進めるべきと考えるが、いかがか。答え、既存施設を活用した取り組みは、図書館施設の適正な配置という観点から、引き続き調査研究していく。問い、学校統廃合を仮に今後進めていくとなった際には、その後の学校施設の活用ビジョンも合わせて示すべきと考えるが、どうか。答え、統廃合となる場合には、既存施設や敷地の有効活用について、地域の声なども聞きながら、関係部署と連携して検討することを予定している。問い、戦略的に大学や企業の誘致なども行っていくべきと考えるが、いかがか。答え、他の自治体の活用事例を調査研究し、全庁的に連携して取り組んでいく。その他の質問、入札・契約、行政サービス、市民・民間の力の活用。
市民生活を守るためのゼロカーボンの今後、原田義明、市政ネット。問い、本市におけるカーボンニュートラルの進行状況を伺う。答え、昨年3月に実行計画、区域施策編を改定した。住宅の太陽光発電設備の設置率は県内20番目である。問い、気候変動適用法の関連施策、地域気候変動適用計画の対応は。答え、第3次上尾市環境基本計画の改定に合わせ、令和7年度末までに策定予定である。問い、地域の気候変動の影響を把握・対応する地域気候変動適用センターの設置に関する本市の対応や手順、検討の予定は。答え、市の単独設置や県との共同設置など、設置の手法を調査研究し、遅くとも 令和8年度末までに決定する。問い、本市が他自治体のさらに先に進むには、ゼロカーボン推進室の部局化や独自予算の配当も考慮すべきと考えるが、どうか。答え、推進室は部局横断的な施策の調整役として、現行の体制で柔軟に対応している。予算は令和7年度から個別配当し、直接事業を進める予定である。問い、補助金などの活用も含め、今後の方向性と取り組み予定は？答え、奨励金や補助金制度を引き続き実施するほか、公共施設のゼブ、アルファベット大文字、ZEB、ゼブ化などを検討する。また、2050年のゼロカーボンシティ実現に向け、新しい技術の積極的な活用も検討する。その他の質問。職場、労働の環境。外国人市民を取り巻く環境は、新道隆一、市政ネット。問い、現在、市内外国人は約5000人を超え、今後も増え続けることが明らかである。地域で増え続ける外国人に対して、自治会から寄せられる意見には、具体的にはどのようなものがあるか。答え、市では毎年、自治会を対象に、多文化共生推進計画に関するアンケートを実施している。アンケートの集計結果によると、外国人ならではの特性を生かした多文化交流や、他の外国人市民との橋渡しを望む意見が多く、また、高齢化などの現状を踏まえた上で、地域の担い手になってほしいという意見もあった。一方で、課題としては、言葉や文化、習慣の違いによるものが多く、ゴミの出し方に関する意見があった。問い、高齢化による新たな地域の担い手として、外国人の協力も必要不可欠である。一方で、ゴミ出しのルールなど、モラルの問題も指摘されているが、市の対応を伺う。答え、本市では外国人市民向けのゴミ出しのルールについて、市ホームページやゴミ分別アプリを利用し、案内している。また、多言語情報にゴミの出し方マニュアルを掲載し、令和6年11月から公開した外国人市民向け生活オリエンテーション動画にはゴミ出しに関する内容を盛り込んでいる。その他の質問。上平地区の諸課題。自治会デジタル化促進。公共下水道の安全強化。津田ひとみ、無会派。自治会デジタル化促進。問い、防災や防犯の強化を目的として、地域のつながりを持つことが必要である。自治会のデジタル化によって、現役世代の加入促進を図るなど、市の考える対策はあるか。答え、自治会のデジタル化が進めば、運営の効率化による役員、会員の負担軽減や、若い世代も見やすいように、SNS の活用による情報共有が可能になるなどのメリットが考えられる。積極的に検討している自治会に対して、今後のサポート方法を検討している。公共下水道の安全強化。問い、八潮市の事故を受けて行った点検は？答え、腐食の発生しやすい環境下の下水道管や緊急輸送道路などの特に重要な幹線で緊急点検を実施し、異常はなかった。問い、 耐用年数に関係なく点検に取り組むなど今後の方向性は？答え、今回の事故を受けて下水道施設の点検の重要性と対策の必要性を改めて認識した。今後、点検頻度や点検手法を検討していく。問い、老朽化や担い手不足への対策は？答え、日々の業務を通じ、実践的な技術の継承を図るとともに、国や県、下水道事業団が主催する研修などに職員を派遣し、技術力向上に努めている。さらに、業務の効率化を図るため、デジタル技術の活用など、他市の先進事例などを確認していく。公共施設マネジメントに基づく学校施設の新築・老朽化・改修は、大室久志、市政ネット。問い、太平中学校の体育館の耐用年数が迫っている。建築予定はあるのか？答え、令和6年度から8年度の3カ年で、学校全体の配置などの検討を行う基本設計と、体育館の建て替えに伴う詳細な実施設計を一体的に行う校舎等更新設計を進めている。令和9年度に建設工事に着手し、令和10年度の完成を予定している。問い、統廃合して使わなくなった学校の校舎やプールはどのようになる予定か。答え、現状ではすべての学校で施設更新を想定しているが、仮に統廃合となる場合には、既存施設、敷地の有効活用について、地域の声なども聞きながら、関係部署と連携して協議、検討する。問い、新学校給食センターの建設予定地の選定方法、規模などの予定について伺う。答え、現在候補地として決定した場所はないが、私有地を活用することを前提に検討している。また、規模については、調理能力3000食から9000食に対応できる延べ床面積2000平方メートルから5000平方メートル程度の広さの給食センターを市内に複数整備する計画である。その他の質問。デジタル化社会に向けて、産業振興、スポーツと地域活性化、地元懸案事項。受動喫煙なくす対策を、万博修学旅行の安全性は、井上純子、日本共産党。受動喫煙なくす対策を、問い、JR 駅前4カ所にある指定喫煙所のタバコの臭気について調査したことはあるか？答え、タバコの煙や匂い対策を検討するため、昨年2月に調査し、喫煙所の利用人数や風向きによっては駅の階段付近まで匂いが届いてしまうことを確認した。問い、市民からの苦情もあり、受動喫煙対策が十分でないと感じる。煙や匂い対策のため、指定喫煙所の改修が必要と考えるが、見解は？答え、パーティションの形状変更や出入り口へのクランクの設置など、JT や関係機関と協議していく。万博修学旅行の安全性は？問い、令和7年度の中学校修学旅行で市内3校が万博に行く予定だが、地元大阪で参加見送りを決めた自治体もある中、行き先を万博に決めた経緯は？答え、教育的価値があると各校が判断した。 安全面に十分配慮して進めている。問い、万博会場は今もメタンガスが発生し続けており、熱中症の危険もあるなど、様々な不安がある。安全最優先の修学旅行で、万が一に備えての対策は？答え、災害など万が一の事態が発生した際には、学校と教育委員会が連絡を密に取りながら適切に判断する。その他の質問。部活動地域移行。自校給食調理場の存続を。ぐるっとくん、不便な地域も、市民の足の確保。平田道子、日本共産党。問い、ぐるっとくんの運行見直しで、96便から117便へ増え、利便性が向上するとのことだが、委託料はいくら増えるのか。答え、前年度から約9500万円増の約3億400万円である。問い、上尾行きの原市河原吹きコースはこれまで5便あった。小山台団地を午前7時30分に出発する便は、病院や市役所に行く利用者が多かったが、寝台屋でなくなってしまった。夕方の便では、病院も市役所も行けない。小山台、河原吹地域の便が増えていない理由は？答え、原市、河原吹線の便数は2便増えている。バス停によっては、働き方改革の影響で委託するバス事業者が運行可能なダイヤとなるよう、早朝と夜間の減便や運行ルートの一部間引きを行っている。問い、小山台、河原吹地域では減便して不便になっている。利便性が向上するものと思っていたが、このことは残念であり、200円への値上げも納得できない。交通不便地域におけるデマンドタクシーの早期の検討を求めるが、市長の見解は？答え、タクシー車両の有効な活用方法は、デマンド交通に限らず、多角的な視点で検討しており、公共交通の持続可能な運行を図っていく。その他の質問。市民の願いに応える上尾市政に。子育てしやすい上尾に環境整備を。就学援助制度の拡充を。轟新一、日本共産党。問い、申請をしたものの認定が却下された事例はあるか。答え、令和5年度は小中学校合わせて187件あった。問い、小中学校の認定者数の推移は。答え、令和4年度と令和5年度では、令和4年度が1465人、令和5年度が1402人であった。問い、本市の小中学校の認定率と埼玉県、全国の認定率の推移は？答え、児童生徒に占める認定者数の割合として、令和4年度は上尾市が 8.8%、埼玉県が 12.2%、全国が 14% で、令和5年度は上尾市が 8.6%、埼玉県が 11.9%、全国が 13.7% であった。問い、援助内容に部活動費や PTA 会費、卒業アルバムなどを検討しているか。答え、国の就学援助に関する調査を踏まえ、他自治体の動向を注視しながら 引き続き検討していく。問い、すべての子どもたちが経済的理由によって就学困難とならないようにするためにどのように考えるか。答え、教育の機会均等を保障するため、経済的に困難な保護者に対して就学援助制度を適切に実施していく。その他の質問。デジタル化を進めるにあたってセキュリティの強化を。緑あふれる上尾市に。文化や芸術に触れる機会を増やすために。上下水道の不安解消を。利用しやすい公民館を。新藤貴子、日本共産党。上下水道の不安解消を。問い、上下水道の維持管理について伺う。答え、法に基づき点検調査を実施しており、委託で行った調査結果については、職員が確認して活用している。問い、被災時の体制は。答え、本市が被災した場合、上水道は日本水道協会、下水道は県に応援要請を行う。他事業体が被災した場合、相互協力の観点から要請を受け支援を行う。利用しやすい公民館を。問い、公民館は地域の障害学習の拠点であるが、ホームページに利用団体の活動を制限するような表現があった。見解を伺う。答え、団体の構成員以外の入場を見込む場合に利用制限をしているが、これは団体が本来の目的を外れて利用した場合に制限する趣旨である。制限内容を精査し、わかりやすく表記するように見直す。問い、和式トイレを利用できない子どもや高齢者が増えている。施設も老朽化しているが、洋式トイレに改修する予定はあるか。答え、トイレを含めた施設全体の改修は課題と認識しており、今後取り組んでいきたい。問い、使用料金の引き下げを求めるが、見解は。答え、会議室などの使用料は、コストや受益者負担割合などを基礎に算定し、原則5年ごとに見直しを行っている。その他の質問。国民健康保険税負担の軽減を。防災、消防行政、福祉行政、児童館での飲食は、矢口豊と政策市民の声。防災、消防行政。問い、防災ヘリの離発着可能なヘリポートは、市内で枚方スポーツ広場にしかない。道路が寸断された際、東口への救援に不安が残るが対応は。答え、伊奈町に防災ヘリの離発着可能なヘリポートがあるため、消防広域課により上尾市東側への救援にも拠点が整備され、防災力の強化につながっている。問い、避難所開設訓練では、ペットとの同行避難の訓練が重要と考えるが、見解は。答え、住民避難訓練では、ペットの飼い主の参加やブース展示などの実施に向け検討する。福祉行政。問い、各給付金の未申請者が多い。直接口座に入金するプッシュ型支給を要望し、一部で開始されているが、今後さらに申請率を上げるための対策は。答え、公金、 受取口座を活用するなど、直接口座に入金するプッシュ型で対応し、さらなる申請率の向上に努める。児童館での飲食は、問い、子供の城とアッピーランドの食事制限はコロナが理由であれば解除すべきでは。答え、次回の児童館運営委員会で審議する予定であり、その結果を踏まえて判断したい。写真、能登半島被災地へのヘリ物資輸送ボランティア活動。写真終わり。市民の日常の移動の足に新たな交通手段検討を。土地の有効活用とは。田島淳、市政ネット。問い、少子高齢化のさらなる進展に対応し、多世代が暮らしやすい市街地環境の創出や住環境に対する市民満足度の向上のためには、現在のぐるっとくん増便など対処療法の延長では限界がある。ぐるっとくんに加え、AI 活用型デマンドバスなど他自治体も取り入れている新たな手法を検討する必要があると考えるが、市の見解は。答え、新たな市民の移動手段の確保については、令和7年度に実施予定の市民アンケート調査やぐるっとくんの利用者アンケート、市内交通事業者への意見聴取の結果なども踏まえ、本市に最適な公共交通の手法を幅広く検討していく。写真、AI 活用型オンデマンドバス、桑名市提供。写真終わり。問い、既存事業者から本市では事業拡張や施設集約が困難との声を聞く。市は企業立地促進に資するため、産業系土地利用の指定運用方針を定めたが、どのような内容か。答え、堤崎西部地区と原市河原吹地区を対象に、立地可能な建物用途を流通系または工業系施設にも拡大した。これは事業区画や携帯規制の変更に対し柔軟に対応できるなどのメリットがある。市の農業政策は、秋山薫、無会派。問い、市民農園を作る場合、国や県の補助金で使えそうな制度はないか。また、県の補助金を活用しながら農業を行う見沼田んぼ福祉農園というところがあるが、このように市民が集う農園について市の見解を伺う。答え、国の制度で市民農園を開設するための補助金はないが、農園開設に向けた専門家の相談費用などに補助する都市農業共生推進等地域支援事業がある。さいたま市の見沼田んぼ福祉農園は埼玉県の基本方針に基づき開園され、福祉団体が県から農園の保全管理の委託を受けている。福祉施設やボランティア組織で運営され、障害者や地域住民が参加した農園づくりは、有給農地活用と福祉が共生した事例である。本市でこうした農園運営の実績はないが、高齢者や障害のある方などに社会参加する機会が提供され、自立した生活を送ることができるものと考えている。問い、農薬を控えた農産物を学校給食に使う場合に活用できる補助金はあるか。答え、補助金制度はないが、学校給食の実施にあたっては、国産品を基本として埼玉県産や 上尾市産を使用するように努めている。その他の質問。市の子育て支援、市民と環境に配慮した市の政策、市の将来の見通しと対策。同意した人事案件。令和7年3月定例会に提出された人事案件について、下表の通り、選任、任命、委嘱することに同意しました。表があります。職名と候補者です。公平委員会委員、根岸良氏、再任。農業委員会委員、今川修一氏、新木秀夫氏、藤波貢氏、平野修一氏、クロス国明氏、千葉文子氏、以上再任。市村栄一氏、岸井義雄氏、鈴木和人氏、野崎健二氏、松本修一氏。教育委員会教育長、西倉武氏氏、再任。教育委員会委員、矢島勝氏、再任。政治倫理審査会委員、関根隆夫氏、三住元子氏、渡辺秀人氏、以上再任。須藤和秀氏、吉沢恵子氏。副市長、メラ・サトシ氏。表終わり。議員研修会を開催。1月22日、株式会社第一生命経済研究所、西野武彦氏を講師に迎え、主権者教育の推進と地方議会の役割についてと題して議員研修会を開催しました。若者の政治参加や議員のなり手不足が課題とされる昨今、議会としても積極的に主権者教育に関わっていくことが求められます。今後の取り組みに大変参考となる内容でした。写真、研修会の様子。写真終わり。委員会活動。令和7年1月16日から令和7年4月15日。表があります。委員会名など、月、日、案件の順に読んでいきます。総務常任委員会、3月4日、3月定例会提出議案8件、請願1件を審査。文教経済常任委員会、1月16日、行政視察、深谷市。3月5日、3月定例会提出議案6件を審査、所管事務調査、地球温暖化対策推進事業に係る令和7年度重点対策加速化事業交付金の申請について、都市整備消防常任委員会、3月4日、3月定例会提出議案、13件を審査。3月17日、3月定例会提出議案1件を審査。健康福祉常任委員会、3月5日、3月定例会提出議案9件を審査。議会運営委員会、1月21日から3月21日、議会運営について協議、協議回数7回。議会改革特別委員会、2月10日、議会改革協議事項について。予算特別委員会、2月21日、政府委員長のご選。2月25日、 決算特別委員会の提言確認、部局別審査、総務関係。2月26日、部局別審査、総務健康福祉関係。2月27日、部局別審査、健康福祉文教経済関係。2月28日、部局別審査、都市整備消防文教経済関係。3月6日、総括質疑、討論、採決。議会法編集委員会、1月17日、上尾議会だより、ナンバー214について協議。2月17日、リニューアルに向けた協議。3月21日、上尾議会だより、ナンバー215について協議。全員協議会、2月21日、契約事務に係る不適正な行為、行員不正使用について、表終わり。意見書5件を原案可決。3月定例会では、議員提出議案として意見書7件を提出し、5件を可決しました。可決した意見書の件名と提出先は次の通りです。障害者の高等教育の機会確保の推進を求める意見書。提出先、内閣総理大臣、文部科学大臣、衆議院議長、参議院議長。性犯罪の再犯防止の取り組みへの支援の強化を求める意見書。提出先、内閣総理大臣、法務大臣、厚生労働大臣、衆議院議長、参議院議長。若者の政治参加を促進する抜本的改革を求める意見書。提出先、内閣総理大臣、総務大臣、衆議院議長、参議院議長。下水道の維持管理更新におけるウォーター PPP 導入に向けての丁寧な対応を求める意見書。提出先、内閣総理大臣、国土交通大臣、内閣府特命担当大臣、地方創生、衆議院議長、参議院議長。大規模災害被災者の生活と生業の再建への支援の拡充を求める意見書。提出先、内閣総理大臣、財務大臣、内閣府特命担当大臣、防災、衆議院議長、参議院議長。他市からの行政視察。1月23日、三重県伊勢市、子ども子育て支援複合施設、あげここ。1月24日、東京都大田区、ヤングケアラー。2月3日、岩手県北上市、決算特別委員会から市に対する提言の取り組み。町色、議会だよりをスマホに配信。1、スマホなどで二次元コードを読み取り、町色をインストール。二次元コードがあります。2、お住まいの地域で埼玉県上尾市を登録。ダウンロードや利用時にかかる通信料は、ご利用者様の負担となります。6月定例会会期予定表。6月2日開会。5日質疑委員会付託。6日委員会。総務都市整備消防。9日委員会。 文教経済、健康福祉。11から13、16から18日、一般質問。20日、閉会。会議時間は午前9時30分を予定しています。6月定例会は6月2日月曜に開会予定です。請願、陳情、要望の提出期限は5月27日火曜午後5時までとなります。上尾市議会ではインターネットを利用した議会中継、ライブ及び録画を行っております。詳しくは議会事務局、電話 775-9467 へお問い合わせください。上尾市議会ホームページアドレス https://www.city.ageo.lg.jp/site/shigikai/2次元コードがあります。議会法編集委員会、委員長小池雄也、副委員長稲村久美子、委員クロス君雄、委員田島淳、委員篠原文子、委員島津昭雄、委員井上淳子、委員荒川正弘。上尾議会だよりは、上尾市シルバー人材センターの個別配布でお届けしています。配布に関するお問い合わせは、電話 779-5525、ファクス 776-1074 まで。本紙は再生紙を使用しています。ベジタブルオイルインク、UD フォント、見やすく読み間違えにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています。発行、上尾市議会。編集、議会法編集委員会。郵便番号 362-8501。埼玉県上尾市本町 3-1-1。電話048-775-9467。以上で、声の上尾議会だより、令和7年5月号を終わります。